こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、会社員などの本業を続けながら不動産投資を始めたい人に向けたアパート一目買いの実践的な入門書です。著者の石原博光は自身の経験をもとに少ない自己資金から物件を取得し、融資を活用して規模を広げていく考え方を具体的に示しています。区分マンションではなく、一目アパートを起点にする理由、金融機関との付き合い方、物件選びの基準、管理会社との連携など、初心者がつまずきやすい論点を体系的に整理している点が特徴です。理論よりも実務に重心があり、投資判断の流れを現実的に学べる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、区分所有より一目アパートを起点にする発想。本書の出発点は、不動産投資の入り口として一目アパートを選ぶべきだという明確な提案です。区分マンションは始めやすい一方で、収益性や運営の自由度に限界があり、管理費や修繕積立金の影響も受けやすいと整地されています。それに対して一目アパートは、複数戸をまとめて持てるため収益構造を設計しやすく、空室リスクも分散しやすいという利点があります。著者は単に高い利回りを追うのではなく、規模を持つことで投資全体を組み立てやすくなる点を重視しています。ここで重要なのは、物件の種類を選ぶことが単なる好みではなく、将来の融資戦略や管理体制まで左右するという視点です。初心者が最初に考えるべきは、買える物件ではなく、次の一手につながる物件かどうかだという考え方が本書の核にあります。次に、自己資金を温存しながら融資を通す順番の設計、本書では、不動産投資の成否を左右する要素として、融資の順序が強く意識されています。特に、最初の一等値でどの金融機関を使うかによってその後に使える選択肢が狭まることがあるため、一の目の資金調達は戦略的に行う必要があると説かれます。単に金利が低いかどうかだけでなく、将来の拡大に耐えられるか、自己資金をどこまで残せるかが判断基準になります。フルローンや高い融資割合が得られる物件は手元資金を守りながら次の購入につなげやすいため、初期段階では特に重要です。ここでの学びは、融資を受けること自体が目的ではなく、継続的に買い進められる状態を作ることが目的だという点にあります。資金計画と物件選定を切り離さず一体で考えることの重要性が実例を通じて理解しやすく示されています。さらに、地方やつくこも含めた高利回り物件の見極め方、本社は都心の人気物件だけに視野を限定せず、地方や築年数の古い物件も投資対象として検討する姿勢を示しています。重要なのは、見た目の新しさではなく、価格と収益のバランスが取れているかどうかです。著者は、利回りを高めるには購入価格を抑えつつ、賃貸需要を見込めるエリアと物件条件を選ぶ必要があると考えています。そのためには、駅からの距離、周辺の賃貸ニーズ、建物の状態、修繕の見込みなどを総合的に見る必要があります。高利回り物件は魅力的に見えますが、空室率や修繕負担が重いと実質収益は下がるため、表面的な数字だけでは判断できません。本書が有益なのは、単なる高利回り算ではなく、収益性と運営可能性を同時に見る視点を与えてくれる点です。初心者が陥りやすいのは安さだけで飛びつくことですが、本書はその危険を抑えつつ、どこに価値があるかを考えさせます。そして、管理会社との連携が収益を左右する運営実務、不動産投資は購入して終わりではなく、運営の質が収益を大きく左右します。本書では特に管理会社との関係が重要な論点として扱われ、入居者募集、空室対策、日常のクレーム対応、修繕の判断など、オーナーが直接見えにくい部分を誰とどう進めるかが問われます。初心者ほど物件の取得に意識が向きがちですが、実際には満室を維持できる体制づくりが収益の安定に直結します。著者の実践からは、管理会社を単なる外注先ではなく、投資パートナーとして見る視点が伝わります。また、管理の良し悪しは地域や物件の特性によって変わるため、外注的な正解ではなく、自分の物件に合う運営方法を見つける姿勢が必要です。本書はこの運営面を具体的に扱うことで、投資を机上の計算から実務へ引き戻している点に価値があります。最後に、実体験ベースで学ぶ初心者のための投資判断の軸、本書全体を通じて強いのは、著者自身の経験を軸にした判断基準です。理論だけを並べるのではなく、なぜその物件を選んだのか、なぜその融資条件を重視したのか、なぜその順番で拡大を考えたのかが実際の行動に即して語られます。そのため、読者は知識を断片的に覚えるのではなく、投資判断の流れとして理解しやすくなります。特に初心者にとって重要なのは、完璧な答えを探すよりも失敗しにくい判断の型を持つことです。 本書は買う前に確認すべき点、買った後に維持すべき点を分けて考えるための土台を与えます。また著者の体験に基づく説明は机上の理想論よりも現実の制約を前提にしているため、読後に実行へ移しやすいのも特徴です。投資書としての実用性が高い理由は抽象論ではなく行動を決めるための基準が一貫しているからです。結論として、本書は不動産投資をこれから始める会社員や副業として堅実に資産形成を進めたい人に特に向いています。単に儲かる物件を探す本ではなく、融資の組み立て方、物件の選び方、管理の回し方までを一連の流れとして理解できるため、初学者が全体像をつかむのに役立ちます。似たジャンルの本が一般論や精神論によりやすいのに対し、本書は一揉めの取得という具体的な局面に焦点を絞り、実務判断に直結する知識を与える点が差別化されています。特に自己資金を温存しながら拡大を目指す考え方は、無理のない成長戦略を求める読者にとって現実的です。派手な成功談よりも再現性のある進め方を学びたい人にとって信頼性の高い一冊といえます。ご支援いただける場合は石原博光ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。